ここからは自分の身に起きたちょっと嬉しい話、ちょっと頭にきた話、ちょっと判断に困ってる話について話していく、ちょっと聞いてよのコーナーです。今日はこんな話、ちょっと聞いてください。
この間車で走ってた時のことなんですけど、その時僕はねちょっと見通しの悪い上り坂を走ってたんですね。道は大きく左にカーブしていて、その先の見通しが悪い道だったんですけど、道幅は片側1車線ではありますけど、まあ、十分車同士の行き違いができるぐらいの道幅があって、で路側帯もあるってそういう道でした。でね、僕がそこに差し掛かった時、道の左側を小学校の低学年ぐらいの男の子が3人歩いていて、僕は小さい子は突然予想外の動きをすることもあるかもしれないから気をつけなければいけないなっていうようなことを思っていたんです。彼らが近づいてくる僕の車に気づいてない可能性も考えて、ちょっと速度を落として、できる限り対向車線にはみ出さない限りでこうなるべく右に寄って走ろうと思って走ってたんですね。で、僕がね彼らに近づいた時に、というかまだちょっと距離がある余裕があるぐらいの時だったんですけど、その子供たちは僕の車の方を見て、3人ともね道路の左側にスッと寄って立ち止まったんですね。僕はねえっと思ったんですけど、そうか、彼らはちゃんと周りの音を気にしていて、後ろから近づいてくる車の音に気づいてこっちを見て、で危なくないように左に寄ったんだなと思ったら、なんてちゃんとした子供たちなんだってねちょっと感心しましたね。その時僕の車上り坂を登っていましたから、多分エンジンの回転数は2500から3000回転ぐらいで、普段よりもちょっと大きな音はしていたと思いますけど、でもちゃんとね坂を登ってくる車がいるってことに気づけたっていうのは素晴らしいことですよね。しかも一人じゃなくって、そこにいた3人の子全員が一斉にさっと後ろを見て左に寄りましたからね。あるいはその地域の小学校とか、先生とかね大人たちが車が来たら危なくないように道路の端に寄りなさいと指導してくれているのかもしれませんし、理由がよくわかりませんけど、でもとにかくちゃんとしてるなって感心したんです。一方で最近僕が気になっているのはね、大人っていうか中高生も含めてなんですけど、ある程度以上の年齢の人たちの歩く時のマナー違反ですね。それつまり歩きスマホなんですけどもね、テレビなどでもよく取り上げられる危険な歩きスマホですけど、それが取り上げられる場合ね、大抵は歩行者同士の衝突とか歩行者と自転車の衝突などについてですよね。それも確かにね危険なんですけど、でももっと大きな危険は歩きスマホをしていると近づいてくる車に気づくことができないっていうことなんじゃないでしょうかね。スマホに気を取られていて信号を見落として赤信号を渡ってしまって事故に遭うなんていうねたわけた話もあるみたいですけど、本当にみんなね歩いてる間も見ていなきゃいけないほど、なんでスマホなんか見てんだって言いたくなりますよね。実のところね、歩きスマホをしていて事故に遭うのは本人の責任ですからね、勝手にしてくれって言いたいところなんですけど、自動車と歩行者が事故になった場合、自動車の方に問答無用で過失責任が負わされるようになってますからね、周りに注意せずに漫然と歩いてる人を跳ねてもこっちに責任が来るから困るわけです。例えば赤信号の見落としみたいなね、明らかに歩行者の過失によって発生した事故だって車のせいにされるから、本当たまったもんじゃないんですよね。というところでちょっと聞いてください。最初に話した通り、小学校の低学年ぐらいの男の子たちはね、歩きスマホなんてもちろんしてませんでしたし、周りにちゃんと注意しながら歩いていて、そのおかげで後ろから近づいてくる車に気づけて、ですぐに自分の身を守る行動ができたわけですよね。僕はね彼らの姿を見た時に、まだ小さい子たちだから気をつけなくちゃいけないなって思ってたんですけど、本当にこれとんでもない話で、むしろ彼らはね大人たちよりもちゃんとしてると僕は思いました。一方で分別があって叱るべき大人が最近は歩きながらスマートフォンを利用するっていうね全く非常識な行動をしていて、注意散漫で歩いてるわけですからね。で自分たちで事故の原因を作ってるわけですよね。そして自分で事故の原因を作っておきながら法律上は被害者になるってことでね、保護の対象になってるって過信もあってそんな行動してると思うんですけど、逆に法律上は被害者になって保障を受けられたとしたって、死んでしまったりひどい後遺症が残ってしまったりしたらつまらないですからね。ですからね、外を歩くときは僕が見かけたあの3人の小さな男の子たちみたいに周りにちゃんと注意して叱るべき行動を取れるようにしておくってことが大切だと思いますよ。特に大人なんですからね。以上、ちょっと聞いてよのコーナーでした。
ってしまった一言、言えなかった一言。
ここからは言ってしまった一言、言えなかった一言と題してお送りします。誰の人生にもあの時あんなこと言うべきじゃなかったなと思う一言、あの時ああ言っておけばよかったなと思う一言あると思います。僕もたくさんあります。そんな言ってしまった一言や言えなかった一言をここで言うと、そういうコーナーです。僕ね、今でこそロールプレイングゲーム結構好きな方なんですけど、昔はそうでもなくって、むしろあんなのは時間の無駄だとさえ思ってるぐらいだったんですね。だって何しろロールプレイングゲームってクリアするまでに何十時間もやらなくちゃいけなくって、そんなにも長い間ゲームをするっていうのがね、なんかめんどくさいなって思ってたんですよね。ですからまあ僕はね、レースゲームとかアクションゲームとかね、一回数分で終わるようなものが好きで、そういうものをちょっとやって飽きたらやめるっていう感じで遊んでたんですよね。意外に結構ゲームに対して淡白だったんだなって我ながら思いますけどもね、まあ、そんな僕だったんですけども、大学時代にね、友人が僕の家にね、ドラゴンクエスト5のソフトを置いて帰ったことがあって、どれどれちょっとやってみるかと思ってやってみたらですね、これストーリーが結構よくって、あ、これ面白いなと思って最初からやり直したんですよね。あ、でもセーブできるスロットがなかったので、その友人のセーブデータ全部消して新規に始めたんですけど、まあ、そうしたらね、その友人はなんてことするんだって言ってましたけど、まあ、他人の家に勝手に置いてったあいつが悪いですよね。というような感じで、まあ、いろいろやってみたらね、結構ロールプレインゲームって僕性に合ってるんだなってことが分かったので、それからは自主的にやるようになったわけですけど、ある友人がね、クロノトリガーが面白いよって勧めてくれたので、まあ、やってみることにしたわけです。クロノトリガーはスクウェアから発売されたスーパーファミコン用のロールプレインゲームで、まあ、後の1999年にプレイステーションに移植されたゲームです。とにかくこのゲームね、キャラクター設定とかストーリーがとってもいいっていう評判で、実際にやってみるとね、確かにすごく面白いゲームでしたね。クロノトリガーの舞台ね、まあ、その世界で王国の建国1000年を祝うお祭りっていうところからスタートして、まあ、同じ世界の違う時代を旅しながら様々な問題を解決し、世界の崩壊を防ぐっていうね、これ壮大なストーリーなんですね。で、様々な時代を巡りますからね、世界の全体の広さっていうのは狭いんですけど、まあ、各時代にね、それぞれ特徴があっていいんですよ。で、ね、僕やり始めてすぐにね、あ、これは面白いなと思いましたし、何より同じ世界の違う時代を旅するっていう設定がね、すごくいいなって思ったんです。そもそもタイムトラベルっていうのはね、僕は子供の頃から大好きな物語の題材ですし、まあ、そういうものを題材にしたゲームっていうことで、やっぱり魅力的に思いましたね。まあ、そんなわけで、それをね、僕に勧めてくれた人にすっごく面白いっていうことを伝えたんですが、その人はね、そのゲームがとっても好きだっていうことで、まあ、世界観、キャラクター設定はもちろんのこと、作品中に流れる音楽、まあ、BGM もね、すごく好きだって言ってました。確かにあの作品ね、音楽もすごくよくできていて、あ、いいなと思って聞いてたんですけど、その楽曲の中で一つね、ん?と思った楽曲がありましたね。それはね、登場人物の一人っていうか、まあロボットなんですけど、そのロボットのテーマソング的な BGM ですね。でね、僕が一番好きだったのは、登場人物の一人、魔法によってカエルの姿に変えられてしまった戦士の BGM だったんですけど、その楽曲についてはね、僕の友人もあの曲はかっこいいよねって言ってました。でね、僕が気になっていたロボットのテーマソングなんですけど、その楽曲ね、ちょっとテクノっぽい感じのアレンジの楽曲で、なんていうかね、メロディーが全くそのまんま TRF の Easy Do Dance なんですよね。もうね、聞いた瞬間にね、まあ、アレンジがそういう感じの楽曲っていうのもあったんですけども、ふわりとかリズムとか、まさしく、ああ Easy Do Dance だって思ってしまいましたね。 TRF の Easy Do Dance、 1993年に発表された楽曲で、大ヒット曲でしたからね、まあ、当時から知らない人はいないくらいの楽曲だったと思いますけど、僕はクロノトリガーのロボットのテーマソングを聞いた瞬間に、まさしくあれだって思ってしまったんですよね。まあ、リック・アストリーのネバコーナーギビアップだってね、同じような曲といえば同じような曲ですからね、 Easy Do Dance がそれほどオリジナリティにあふれる楽曲かと言われると、まあそうでもないんですけどね。でもね、その友人は自分はロボットのテーマソングが一番好きだって言ってくれましたので、まさかあれって Easy Do Dance そっくりだよねっていうこともできずに、まああれもいいねとしか言えませんでしたね。軽快なリズムで、まさにロボットって感じの曲でいいよねとしか言うことができなかったですね。まさに嘘も方便というやつですね。 言ってしまった一言、言えなかった一言のコーナーでした。してきましたシンコペーションコミュニケーションですけど、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。前半ご紹介できなかったメッセージ、ここで紹介したいと思います。今回はトリックオアトリートというテーマで、面白い風習についてメッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはカンナさんからありがとうございます。トリックオアトリート、ヤギさんこんばんは。
こんばんは。
この間世界陸上を見ていて思ったんですけど、外国人の選手は男女を問わず入れ墨を入れている人が結構多いですよね。日本人の選手で入れ墨を入れている人というのは見かけなかったと思いますし、少なくとも見える部分には誰も入れていないんだろうと思います。日本と海外では入れ墨に対する考え方とか文化が違うんでしょうけど、私はやっぱり入れ墨ってそんなにいいイメージがないですし、入れない方がいいんじゃないかなと思ってしまいましたというメッセージです。ありがとうございます。入れ墨についての考え方なんですけどもね、確かに日本と外国ではちょっと違いますよね。日本じゃ入れ墨ってアウトローのイメージが強くって、あんまり一般の人がするっていうイメージがないんですけど、海外だと案外みんな平気で入れてるっていう感じがしますよね。ほんとね、もうその辺にいるような人でも何かしら入れ墨が掘られてるっていうようなことが結構あって、日本人的な感覚だとなんだかなっていう感じがしますよね。で、まあ、実際に海外ではね、普通に例えばファッションの一部とか、あるいは何かしら宗教的な考えがあってっていう感じで、ちょっと気軽に楽しまれてるって感じなのかというとですね、ともちょっと違うみたいなんですよね。僕らの感覚だと、それこそね、世界陸上に出場してる、まあ、陸上選手なんかを見てると、外国人はかなり気軽に入れ墨をしてるっていうようなイメージを持つわけですけど、本当のこと言うとですね、海外でも入れ墨についてあんまりいい印象を持たないっていう人も多いみたいなんですね。日本の場合ね、入れ墨って犯罪者とかアウトローのイメージがあるわけですけど、それはね、昔の日本では入れ墨って刑罰の一種だったからですね。悪事を働いた者は罰として額にね、悪とか犬とかね、なんか文字を入れ墨で彫られていましたし、島流しになると腕に1本で線をね入れると、そういうことになってたわけです。で、2回目の島流しになるともう1本線を彫られたりとかして、何本線が掘られてるかで何回島流しになったかが分かるようになっていたと、そういうことなんですね。まあ、そんなわけで日本ではね、入れ墨って犯罪者とかのイメージがついてるわけなんですけど、海外ではそうでないとしてもですね、やっぱり入れ墨を掘るのってろくでもない人っていうイメージはあるみたいなんですよね。で、スポーツ選手とかそういう人たちはね、やっぱり一般の人とは違う世界にいますから、自己表現とかの意味で掘ったりするのかもしれないんですけど、やっぱり一般的にはあんまりいい印象はないみたい で、それをね、端的に表した言葉がね、ちょっと笑っちゃったんですけど、社会的に責任ある地位のある人たちは入れ墨なんて掘らないんですよ、だって高級車に変なステッカーなんか貼らないでしょ、という感じでしたね。カンナさんからでした。ありがとうございました。そしてパワフルネームさんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。誰に聞いたんだか忘れましたが、昔誰かが自分の地域では夜中に新しい下着を身につけて町の橋を渡ると無病息災になると言われているという話をしているのを聞いたことがあります。どこの地域の風習なのか全くすっかり忘れてしまいましたけど、地域ごとに変わった風習ってあるんだなと思いました。僕の地域ではそんな風習はありませんから、多分どこか別の地域の人の話だったと思いますけど、本当に誰が話していたのか全く忘れてしまいましたというメッセージです。ありがとうございます。夜中に新しい下着を身につけて市内の橋を渡るっていうのはね、これなかなか面白いなっていうか、独特な文化だな、まあ、聞いたことないなと思った話ですね。で、そうすることによって無病息災になるなんていう話なんですけどもね、一応それって下着だけで歩くっていうわけじゃなくって、新しい下着を服の下に身につけてっていうことなんですよね、多分ね。いや、もしもね、下着だけで街中なんかうろうろしてたらね、無病息災になる前に公然わいせつとかで逮捕されちゃいますからね。そんなわけでね、とっても面白い風習だと思いましたから調べてみたんですけど、そのキーワードで引っかかってきたのが、石川県金沢市の 七つ橋渡りという風習でした。この風習、彼岸の中日に行われる風習でね、七つ橋渡りっていうのは金沢市内を流れる浅野川にかかっている7つの橋を渡る風習なんです。彼岸の中日の真夜中午前0時に浅野川にかかっている7つの橋を渡ると霜の病気にかからない、つまり寝たきりにならないと言われているので、そういうことを願って歩く風習なんだということでした。なるほどなって思ったんですけど、僕の弟ね、大学時代に金沢に住んでましたし、僕には金沢出身の友人もいるんですけど、この風習についてはね、聞いたことなかったですね。真夜中の0時に7つの橋を渡るっていうことなんですけど、日付もね、彼岸の中日と決められてるわけですから、その日に一気に渡ってしまわなければいけないわけですよね。でもね、体は一つで橋は7つあるわけで、どうしたらいいんですかね。0時にっていうことなんですけどもね、0時から1時の1時間の間にとか、まあ、期間があるんだったらある程度できるような気もしますけど、でも一人で一度に7つの橋を渡るってことはできないわけですから、なかなかこれ難しい風習ですよね。まあ単なる言い伝えっていうかね、迷信みたいなものですから、厳密にこうしなくちゃいけないなんてことはないと思うんですけど、とりあえず一人で同時に7つの橋を渡るってことはできませんし、仮に1時間の間にっていうことだったら、まあ、橋それぞれがねかなり近くいい場所にないと、もうかなり慌ただしく回ることになりそうですよね。まあ、それに、ね、その市内にねそういう言い伝えがあるってことだったら、多分多くの人が知っていて、みんなその日にはそれやりに行くんでしょうから、その日金沢市内は結構人がいっぱい歩いてたりとかするのかななんていうことを想像しました。パワフルネームさんからでした。ありがとうございました。そして本日最後はアスカさんからありがとうございます。トリックオアトリート、ヤギさんこんにちは。こんにちは。ハロウィンの日ですので、ハロウィンの話を書こうと思います。私はハロウィンというお祭り自体はすごく楽しくていいと思いますけど、それが日本に入ってきた時、多くの若い人がまるで無礼講みたいに大騒ぎして街に迷惑をかけたりしていたのがすごく嫌でした。もともとあのお祭りが生まれた国では子供たちがお菓子をもらって楽しく過ごすお祭りだったはずなんですけど、今では若い人が渋谷でコスプレをして騒ぐお祭りになって派手てしまっていて、なんだか世界に対してちょっと恥ずかしいような気持ちになります、というメッセージです。ありがとうございます。ハロウィンってお祭りはね、古代ケルト人の祭りで、その日にあの世から悪霊がねこの世に帰ってきて悪さをするので、それに対抗するためっていうか、それに巻き込まれないようにするために自分たちも悪霊の格好をしたっていうのが始まりのお祭りだって言われてますよね。でそういうのってね、すごく面白い考え方だと思いますし、僕としてはですね、本当はそういうお祭りってその地域だけで、本当にそう信じてるっていうか、まあ、信じられてきた地域だけで楽しむのがいいんじゃないかなと思っていたんですけど、だから本当に世界的にやらなくたっていいんじゃないかなっていう思いもあるんですよね。ただ、まあ、それって面白いねって思う人が多かったから世界中で親しまれるお祭りになったっていうことだと思いますし、まあ、それもまたいいことだと思うんですよね。まあ、仮装してるわけですからね、お互いにお互いの素性がわからないっていうことで、まあ、言ってみれば仮面舞踏会みたいなものですからね、ちょっと無礼講ではしゃぐっていうのも悪くないと思うんです。ただ今の日本っていうかね、少し前の日本、もっと限定的に言うと渋谷で行われていたハロウィンのバカ騒ぎは、これはちょっと違うんじゃないかなと思いますね。そもそもね、このお祭りがどこの発祥のどんな意味を持っているお祭りなのかっていうことも考えずに、お化けとは全く関係のないアニメキャラクターなんかの仮装をして、しかも仮装しているっていうね、まあ、自分がどこの誰だかわからないだろうっていう安心感と群衆心理で犯罪的な行為をしていたわけですからね、こういうことがつくづくと、まあ、日本ではハロウィンなんかっていう目で見られてしまう、まあ、後ろ指を刺されるイベントになってしまうということになってしまうわけですよね。というかね、本当にあの人たちのせいで一時期はハロウィンなんかっていう見方の方が強かったと思いますし、まあ、このところはね少し落ち着いてはきていますので、どうかなと思うんですけど、でもねまだ渋谷に集まる田舎者が大騒ぎするのかなっていう気がしてるんですよね。であの騒ぎのせいでね、この DJ ポリスなんていう言葉が流行したりもしましたけども、でも僕としてはね、 DJ ポリスがあんな優しく言ってなくてですね、機動隊とか来て排除すればよかったんじゃないかななんて思っちゃったりもしますけどもね。本当に僕としてはね、ハロウィンもクリスマスみたいにね、ただ子供たちがその日が来ることを楽しみにするような、もう子供たちのためのお祭りとして日本に定着してほしいと思っていますし、世界に対してもね本当に格好悪いですから、あの渋谷のバカ騒ぎだけはなくなってほしいなと今思っております。アスカさんからでした。ありがとうございました。さて今回はトリックオアトリートというテーマで、 面白い風習についてメッセージいただいたわけなんですけども、ハロウィンっていう風習自体がねかなり独特で面白い風習だと思うんですけど、日本にもハロウィンと同じようなね子供がお菓子をもらって歩くイベントっていうのは結構各地にありますよね。僕のふるさとでもね同じようなイベントがあって、僕らの地方のそれは工房様と呼ばれるお祭りでした。僕らの地域ではね子供たちは小銭とかお米を持って街を歩いて、お菓子をくれる家に行ってその小銭とかお米を家の人に渡すと、その家の人が用意してくれた駄菓子がもらえるっていうお祭りで、子供の頃はねそれ本当に毎年楽しみにしてたお祭りでしたね。だいたいいつも春に行われていたお祭りだったんですけど、調べてみると旧暦の3月21日が弘法大師の命日なんだそうで、新暦ではだいたい4月の半ばから終わり頃にあたる日ですから、まあ、その日を弘法の日としてそういうお祭りをやってるみたいですね。弘法大師空海といえばね仏教界の大スターですから、僕はもうそれ中部地方あるいは僕の町だけのお祭りかと思ってましたけど、まあ、おそらく全国的にやってるお祭りなんだろうなと思ってますが、あなたの町では弘法様とか弘法さんっていうお祭りやってましたか？そうそう、お祭りといえばね、僕が少年時代を過ごした町はあの明智光秀の妻妻木ひろ子の出身地で、妻木家が治める城下町だったわけですけど、まあ、そんな町ですからね町の神社でやぶさめ祭りが行われていたんですね。ただ子供がやりますからね手放しで馬に乗るのは危ないからっていうことで、神社の参道の長い砂利道のね上り坂を馬で駆け上がると、そういうお祭りだったんです。ですから僕ね子供の頃はやぶさめってそういうものだと思っていたんですけど、本当は馬の上から弓で的を射る祭りだって知った時にね、自分の町のお祭りは全然矢をぶさめてない祭りだったんだなってことを思いましたね。まあ、これまで僕はね中部に生まれて関西で暮らして東京にもちょくちょく行って、仕事の関係でその他の地域にもいろいろ行ってきましたけど、それぞれの地域にはそれぞれ独特な風習があってそれぞれ面白いなって思っています。さて残る時間も少なくなってきましたので次回の番組のお話です。次回は11月7日ですね。11月7日は鍋の日です。いい鍋の語呂合わせとこの日が立冬になることが多いことから食品メーカーヤマキが制定しました。まあ、11をねいいと語呂合わせするのはいいとして、7を鍋ってのはかなり強引だと思いますけど、まあ、確かにね立冬を過ぎて冬の足音が近づいてくると鍋が食べたくなってきますよね。というわけで次回は食卓の小宇宙やというテーマで鍋についてメッセージください。好きな鍋料理とか面白い鍋料理のアイディア、鍋料理にまつわるエピソードとかトリビアとか、鍋をテーマに書いてください。あなたのメッセージお待ちしています。というところでそろそろお時間です。それでは今回も聞いてくださいまして、またたくさんのメッセージもいただきまして本当にどうもありがとうございました。何か一つでもあなたの心に残る話できていたらなと思っています。シンコペーションコミュニケーション、お相手は柳生慎也でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。